こんにちは、長岡のプログラミングチャンネルです。今日は、宅建について話したいと思いますが、宅建というのが資格でして、非常に人気のある資格になっています。で、私は去年取ったんですけども、年に1回10月頃にですね、試験がありまして、で、それで受かると取得できるという国家試験になります。で、この宅建非常に人気がある資格で、なぜかというと、まず国家資格であって独占業務があるんですね。で、しかもその内容が非常に市場の大きい、誰もが通るその不動産の契約に関わる資格というので人気がありますと。で、どのようなぜ、どういうふうなことができるのかっていうのをまず話していって、その後にその試験にどのように合格するか、どのような試験なのかという話をちょっとしていければなと思います。で、まずそのなぜ人気があるのかっていうのは、今もちょっとお話ししたんですけども、非常に国家資格でありかつ独占業務がしっかりあるというところですね。で、資格いろいろあるんですけども、やはりその独占業務があると、で、しかも国家資格であるというのはかなり大きな条件になるのではないかなと思ってまして、もちろんその弁護士であったり医師であったり公認会計士などもそうですが、それだけではなくて、例えばその身近なところで言えば運転免許もその独占業務といいますか、独占そのないと絶対にできないというのがあると思います。そのもちろんその知識を証明するであったり、そのブランドになるという資格はあると思うんですが、その独占的にできるというのがないとできないというのがある資格は、そういった点で強いのかなと思います。で、かつその内容もその不動産の契約、例えば重要説明事項、重説の説明など、できない、ないとできないというのがあるので、これは絶対に不動産を契約するときに必要になってくるので、非常に重要なことであると。かつその宅建業者はその何人に1人、専任の宅地建物取引士、宅建士というんですが、それがいないといけないという制限があるんですね。なので、人数も非常に求められているというふうになっています。で、もう一個のメリットとしては、やはり勉強することで不動産の知識、不動産の賃貸借であったり売買の知識がつくというので、その自分で契約するときに、その騙されないではないですけども、こういったことが、必要、なぜこのルールがあるのかであったり、こういうところが気をつけないといけないなというようなことがわかるようになるというのもありますと。で、じゃあ、宅建、そのどのような試験でどういうふうにすると受かることができるのかと言いますと、まずその、受験者数が大体23万人程度、20万人中盤が受けて、大体毎年17%程度受かっています。20数万人の17%なので、毎年、あれですね、2000、4000、3、違うか、大体3万人程度かな。3万人から4万人程度が、合格しているという試験になります。で、こちらの試験の形としては、50問の試験で50点満点で、4択、すべて4択ですと。で、この試験で、どういうふう、大体合格点が、年によって違うんですけども、32点から37点程度でしたと。で、私が受けた去年、令和5年度、2023年度の試験は36点でしたと。で、これはかなり高い方の点数ではありました。で、この点数が、その試験自体が10月にあって、合格発表が11月にあるんですけども、この間の1ヶ月間が、非常にその合格の点数の予想で盛り上がる1ヶ月となっていて、受けた方は、非常にその気の休まらない1ヶ月を過ごすという形になっています。で、この試験、50問あって、どういう試験の内訳になっているかというと、まず、民法等の問題が14問。で、宅建業法が20問。法令上の制限が8問。その他、関連知識が8問というような形になっていますと。じゃあ、それぞれそのどのような問題なのかというと、まずその民法というのが、本当に法律で、例えば、あれですね、後見人の制度だったり、そういう民法の、で、ここが一番その難関といいますか、そのいわゆる法律的な考え方が求められるので、一番とっつきにくいところかなと思います。 で次に、宅建業法のところで、まあ、宅建業法は本当に いわゆる宅建士的な問題になっていて、まあ、宅建業法で、まあ、宅建士が、まあ、例えば本当に試験のような、試験のあれ宅建士のものを誰にその申請するかであったり、まあ、その試験例えばこういうふうな人がいると宅建士受けられませんよというような条件だったり、まあ、そういういわゆる宅建士に関わることを、やっていますとに関する問題が出ますと。で、まあ、法令上の制限というのが、まあ、例えばそのいろいろな建物の種類によって、建てられる土地の種類によって建てられる建物などが決まっているので、まあ、そういったのがどこに建てられるかというような一覧を出す、まあ、そのようなものになっています。でその他関連知識がありまして、でこのうち5問がですね、その不動産業で、まあ、仕事をしていると受けなくてもいい免除問題というのがありまして、まあ、これも入ってるんですが、なのでそういった方たちはその5問が免除になるので、要するに45点満点で、その5問は全すぐすでに正解扱いというような風になりますと。でこの、まあ、その他関連知識が、まあ、その他のいろいろな、まあ、例えばかなりその建物の構造であったり、まあ、ちょっと一般常識っぽいもあの問題もあるんですが、まあ、その非常、まあ、正直、まあ、あと宅建士が何人ぐらい今いるかという統計的な問題だったりというような問題がありますと。で、じゃあ勉強法どうするのがいいのかというと、まあ、個人的にはまず過去問を、まあ、2年分から3年分見てみるのをお勧めします。で過去問と答えを見てみて、で解説を読んでみて、でこの過去問自体は何でもいいです。ウェブサイトでもいいですし、本買っていただいてもいいです。で本まず読んでみて、でこの読んだ時に感覚として、今いろいろあるかなと思うんですけども、まあ、例えば読んでみてすごい、あなるほどなるほどと結構スルスル分かるようだったら、そのまま過去問をひたすら解き続ける、まあ10年分程度完璧に解けるようにすれば正直受かるんじゃないかなと思います。でその過去問の回答を読んでもちょっとこれよくわからんなというところが多い場合は、まあ一回立ち戻ってその動画教材を見るといいと思います。で自分の場合はですね、阿古課長の宅建講座という YouTube のチャンネル、無料のチャンネルなんですけども、まあそれを見まして、それは非常に良かったですと。でこの問題、この動画教材で基本的なところを押さえて、まあ、なんでこうなっているのかだったり、まあ、最低限重要なところをこれですというのを押さえますと。で、そうした後に問題をまた過去問解いて、ひたすらあとは解きまくるというのがいい流れではないかなと思っています。というわけで、まあ、この流れをして、まあ、大体2週間から3週間集中的に勉強することで合格することは十分可能かなと思いますので、ぜひ興味ある方はやってみてください。というわけで今日は宅建のご紹介でした。ありがとうございました。